この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第11章1節から4節をお読みいたします。ルカの福音書第11章1節から4節。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。この朝はこの箇所から祈りの呼びかけ、父よと題して、主の祈りの2回目の説教をしたいと思います。祈りとは天と地が口づけするようなものである。私がこの言葉を耳にしたのは北海道に向かうフェリーの中でした。もう20年ほど前のことになるでしょうか。今から20年ほど前に教団の学生キャンプを北海道で行ったことがあります。その時のテーマは主の祈りを学ぶというテーマでした。その中でこの言葉を私に教えてくださったのは芥見教会の前任の浅野直樹牧師でした。フェリーに乗って京都の舞鶴港を出て日本海から北海道の函館を目指します。一日半の船旅です。甲板に出ても見えるのはひたすら海と水平線です。この水平線を見ながら祈りとは天と地が口づけするようなものである、そういう言葉を耳にしたわけです。私の心の中にその水平線のイメージとこの言葉が深く心に刻まれました。天と地を結びつけるもの、私たちは普段地平線も水平線も見えないような、山際に住んでいます。目に入るのは建物であり山で遮られた世界です。それはそれで味わいがあると思いますけれども、天と地が結びつくというイメージはなかなかそこからは湧いてきません。祈りというのは天と地を結びつけるものだと言います。私たちがこの地上から祈りを捧げるとき、それは天とつながりを持つ、もっと言えば祈りだけが天と地を結びつけるものだと言っていいと思います。主イエスはお祈りを教える中で父よと呼びかけています。この天地を創造されたお方を父と呼ぶ、これは主イエスの弟子たちにとってみたら 驚きであったに違いありません。この方はヤハウェという名前を持っているお方です。けれどもこの方の名前は軽々しく口に出して良いものではありませんでした。実会の中でも主の皆をみだりに唱えてはならないと戒められているほどです。ですからヤハウェという名前を使わないで、その代わりに主アドナイという言葉で呼びかけました。しかもこの時の祈りは父よという呼びかけで、これはアバという言葉でした。アバというのは幼児語です。生まれた赤ちゃんが最初に口にする言葉だというふうにも言われています。そんな誰もが口にするような言葉で、この天地を作りになったあの恐れ多い神様に呼びかけるようにと主イエスは教えられました。子供がおぎゃーと言って生まれて、それまで泣いていた赤ちゃんがある時からママという声を発する、パパという声を発する、これは親にとっては感動の経験です。最初に子供が何か音を発した時に、お父さんとお母さんは、あ、今パパって言ったよね、いや今ママって言ったよね、どっちが先に呼ばれたかはかなり重要な問題です。子供から自分のことを呼んでもらった、まあ、そういう経験を経て親は最初の感動を味わうものです。赤ちゃんはそう呼びかけることによって、両親がその感動を深く心に留めることになるわけです。驚くのは父なる神ご自身がそのように呼びかけることを願っておられるのだという事実です。皆をみだりに唱えてはならないという戒めで受ける印象とは全く真逆の印象を私たちはそこから受け取ると思います。神様のことを父よと呼ぶというのは、その時私たちが神様の子供であるということです。父である神は子供の発する言葉を耳を傾けざるを得ません。そこには強い親子の絆が意図されています。そこには親子の信頼関係が描き出されています。ここで求められているのは特別難しいことではありません。子供が親への信頼を表す、それだけのことです。そうすることでこの世界を作りになられた神と私たちとの関係が回復するのです。私たちは父よと祈ることを通して、父に全てを委ねる子供のようなその心を取り戻すのです。私たちはお祈りするときに神様に向かってお父さんと呼ぶことができる、そう叫ぶことが許されている。そんな単純なことですけれども、その背後には大きな愛情が詰まっているのです。私たちが ドイツに初めて行った時、お世話になったウルスラーさんという一人の女性がおられました。私の母と同じぐらいの年齢の方です。この方がドイツに着いたばかりの時に私たちのところを初めて訪問してくれた人でした。その最初の訪問の時にマジパンで作った見事な赤いバラの乗ったケーキを焼いてきてくださいました。そしてその時ウルスラーさんが私たちにこう言いました。ドイツに来ていろいろ心細いことがあるでしょう。何か困ったことがあったら私のことをママだと思って何でも言いなさい。そういうふうに言ってくださいました。どれほど私たちにとってその心遣いが嬉しかったか。まだ知り合いもいない来たばかりの土地でこの言葉は私たち夫婦にとってドイツで生きていくための足がかりとなりました。主イエスがこの祈りの中で神のことをお父さんと呼ぶようにというのはまさにこのことなのです。この闇の支配する世界の中で私たちは天地を創造された神を崇めることができる。ただその神はどこにいるのかどこから来るのかよくわからないようなお方ではなくて、私たちのすぐそばで何かあったらすぐに声をかけてくれれば何でも助けるからね、そう言ってくださる父なる神なのです。アバとかパパとかダディとかお父ちゃんとか、まあ、そういう気軽な言葉で声をかけることのできるお方、それが私たちの神です。そこにあるのは愛の交わりです。神との関係の回復です。私たちの傍らにいてくださるお方が私たちが祈るお方なのです。私たちはこのお正月に大きな地震を経験しました。この辺りでも震度3の大きな揺れがありました。石川県では震度7、マグニチュード 7.6 というとても大きなものでした。すでにこの1週間で亡くなった方は100人を超え、今も不明な方が200人以上いると言われています。今も多くの方々が被災生活を強いられています。先週の金曜日、キリスト教の各地区の災害対策の代表の方々が集まる全国キリスト社災害ネットの会議が行われました。まあ、そこで100名ほどの各団体の代表の方が集まって現在の被災状況の確認や今後の支援について話し合われたようです。皆さんも石川県のこの震災のことを心痛めながら祈ってくださっていると思います。その会議の中で現地の方から今の報告がなされました。まあ、現在まだ瓦礫の撤去と同時に行方不明の方の捜索が優先で、一般のボランティアなどは、まあ、やがては必要になるけれども今の時点ではまだ受け入れていないということでした。私たちとしてもできることはお祈りをすることと支援金を集めることです。この2つが今の時点でできることです。ただ私たちにとっては祈ることができるということはクリスチャンの大きな恵みです。私たちの主なる神は私たちが祈ることを求めておられるお方です。父よという呼びかけは 父なる神が私たちの命の根源であり、私たちの保護者、私たちの守り手であり、私たちの代表、私たちのリーダーでいてくださるという意味がそこには込められています。このお方は私たちにとって私たちに無関心なお方ではありません。被災地で疲弊してお祈りをすることができないような、そういう精神的な状況になっている人たちがたくさんいたとしても、神の家族である私たちがそのことを覚えて祈るときに、主はその祈りを父として耳を傾けてくださるお方です。父のことをアバというふうに説明しているのはローマ人への手紙の8章の14節から16節です。そこにこのように書かれています。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によってアバ父と呼びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。ここで私たちが父よアバと祈るとき、私たちの心の中に御霊が、聖霊なる神が働いていると書かれています。この聖霊は神様の霊です。神から与えられている霊が私たちの中で働いているので、私たちは父よと呼びかけることができます。石川県には私たちが顔を合わせたこともない教会の人たちがたくさんいます。そして今日もおそらくこの時間にそこで礼拝が行われています。この人たちにも神の聖霊が、御霊が働いていて、そしてこの人たちも私たちと同じように神の子供です。この方々のために、兄弟姉妹のために、私たちは心を痛めて祈ります。そして私たちがお祈りをするのはクリスチャンのためだけではなくて、そこで苦しんでいる人たちのことも覚えてお祈りをします。私たちはこの人たちのためにも祈ることができる。私たちの神が父なる神でいてくださるからです。父なる神はこの世界の人間の父であられるお方です。このお方が私たちの神なので、私たちはこの父なるお方に祈ります。今被災している人たちを助けてください。そこで兄弟姉妹として歩んでいる、神の子供とされているクリスチャンの人たちを覚えてください。そう私たちは祈るのです。祈りとは天と地が口づけするようなものである。私たちは祈ることで天におられる父なる神とこの地上の人々を結びつけることができる。そして父なる神はそのような神として働かれることを神自身が望んでおられるのです。私たちは今年年間聖句を受け取りました。まだもらっていない人は後でカードをお配りしますので、またもらっていただきたいと思います。今年度の今年の御言葉はこういうふうに書かれています。一切のことを愛を持って行いなさい。第一コリント16章14節の御言葉です。私たちの父なる神は一切のことを愛を持って行ってくださるお方です。文字通り 一切のことをです。私たちの父なる神は愛の神です。私たちに父親として豊かで大きな愛を示してくださる方です。そして子供である私たちはこの神の愛に期待をして祈ることができます。三浦綾子さんがかつて海嶺という小説を書かれました。難破した船乗りである岩吉と音吉と久吉が難破したそのところで協力をして日本語の聖書の翻訳ができました。それが最初の翻訳聖書ギュツラフ訳と呼ばれる聖書ができたわけです。この時に訳された聖書の中で愛という言葉をどういうふうに日本語で訳すのか、そのことが描かれています。今は愛という言葉はかなりポピュラーな言葉になりましたけれども、当時は愛という言葉は一般的にはあまり使わなかった言葉です。そしてこの日本の3人はこの愛という言葉を五大切と訳しました。このラブという言葉を五大切と訳したのです。この翻訳は画期的な翻訳だったと言っていいと思います。愛するというのは相手のことを大切にすること。私たちの父なる神は私たちのことを大切にしてくださるお方だということがこの言葉からもよくわかると思います。私たちのことを大切にしてくださるお方は私たちだけではなくて私たちの周りにいる人たちのことも大切にしてくださるお方です。この愛である神に私たちは父よと呼びかけます。私たちが呼びかけるときにその時神の心が動き始めます。私たちのことを大切にしたいと思っておられる神の心がそこで動き始めるのです。私たちは祈ることができます。私たちの主は私たちが祈ることを期待しておられます。そして父よお父さんと呼びかけられることを待っておられます。私たちはこのお方に今日も祈ります。明日もお祈りします。父なる神との深い交わりに生きていることを神ご自身が望んでおられるのです。私たちはこの父なるお方の前で心を注ぎ出して祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたします。父よ、あなたは私たちのお父さんです。私たちが祈ることを待っておられ、私たちのことを大切にしたいと思っていてくださるお方です。あなたと祈ることができることを心から感謝いたします。父よ、今この地では多くの人たちが悲しみの中にあります。痛みの中に置かれています。苦しみの中にあります。被災地の人たちだけではありません。多くの人たちが目的を見出すこともできず毎日不安の中に身を置いています。父よ、どうかこの国をこの地を憐れんでください。あなたの愛が、あなたの大切にしてくださるというその思いがこの世にある一人一人に届いていくことができますように。 私にも、私の家族にも、私たちの周りにいる人たちにも、その愛が届いていくことができますように。父よ、あなたの愛を心から感謝いたします。あなたは一切のことを愛を持って行ってくださるお方です。そのあなたが私たちの父でいてくださることを心から感謝いたします。あなたの憐れみに期待します。あなたの心を私たちは信じています。主よ、どうかこの地にあなたの御国を来たらせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。